ちは。第65回東の仲間たち始まります。この番組は州に住み仕事をしている私たちが州の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、州がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日はホームズ原田とニュースペーパー長屋がパーソナリティを務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は府中の東側にある甲州街道沿いの鈴木ワールドさんに来ました。店長の長谷川さんを紹介したいと思います。長谷川さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに会社紹介っていうか、
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、当店はですね、鈴木ワールドグループの東京多摩地区にある店舗です。鈴木のバイクを専門として新車中古車の販売、メンテナンスや修理保険業務も、取り扱っております。府中の、白糸台にありますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では早速なんですけど、私からちょっと質問です。最近のバイク事情を聞かせてください。
はい。最近はですね、バイク離れが進んでるかなとは思うんですけど、はい、あとは運転する所有者、とかですよね、する人が増えてたりもしますので、はい、まあちょっと昔と比べると、販売台数、は減っているんですが、主に減っているのは 50cc で、他の排気量のクラスとかはあまり減ってません。意外には減ってないです。で、まあ、ここ最近のちょっと数年の話をすると、50cc 以外はまあ増えている傾向にあります。で、まあ、ちょっと体感的ですけど、若い人はちょっと少ないかなと思うんですけど、リターンライダーの人は増えているようにはちょっと思います。昔バイクに乗ってた人たちですね。はい。
リターンライダーって言うんですね。
リターンライダーって呼んでます。はい。まあ、誰が言い出したかはちょっとわからないですけど。
いくつぐらいの方ですか？リターンライダー
って。やっぱり50歳超えてる人が多いかなって。まあ、ちょっと時間とか、そういったところに余裕が出てきてる人も、ね、あとお子さんとかも手が離れてとかっていう話にはなったりはしますし、はい、
50代とかすごい綺麗に乗ってそうですよね。
綺麗に乗る人はそうですね、多いですね。
やっぱ大型車が多いんですかね、リターンライダー。
まあ、免許が持ってる持ってないがあるんで、持ってる方、乗ってた方は、まあ、大型バイク乗る方が多い。まあ、一回久しぶりなんで、まあ、例えば 250cc に、まあ、ちょっと一回乗ってみてから、で、大型バイクにまた乗る人もいらっしゃいます。
ありがとうございます。
はい、
でね、結構この白糸台の本店舗って広いじゃないですか。
はい、
でね、ピット内かなんかいつも忙しそうに見えるんですけど、
はい、
ピット内のその修理とか作業とかっていうのは何が一番、まあ、種類では多いですかね。
主に一番多いのはエンジンオイルの交換と、はい、定期点検とか車検とかが一番多くて、あとは、ETC の取り付けとかがオプションですね、多いかなと。あと最近では、ドライブレコーダーの取り付けを希望される方がかなり増えてきました。
バイクのドライブレコーダー、あれなんですね。
多いですね。かなり増えましたね、最近は。
でもバイクの場合って前だけですか？
あ、いや、前も後ろも。
後ろも。
あ、はい、前後つけるタイプがあって、
はい、後ろはどこにカメラついてるんです
か？ナンバープレート周辺 が多いですね。もう本当に一番後ろになる部分と、前であれば一番前になる部分に大抵ついてます。
レンタルとかは特にやってない？
レンタルバイクは当社ではやってないので、はい。
わかりました。なんか僕も実はあのバイク大型持ってるんですけど、もうこうやっぱ昔からバイクが好きで、いまだになんか妻に乗りたい乗りたい、あと6年間待ちなさいって言われて6年経つと息子が20歳なんです
よ。あ、
それまではちょっと死なれては困るな。
でもあの俺言えないわけじゃない違う違う、
それがリターンライダーですね。
そういうタイプ、
なるほどね。そういうタイプなん
だ。だから50代になってそういうことね。
まさにじゃないですか、はい、
もうちょっとリターン待ってください、はい。
そうなんだ。なんか最近イベントとかって、なんかそういう情報とかって
ことまあ当社でやってるイベントも少なからずあるんですけど、どっちかっていうと鈴木とかがやってるようなイベントが多くて、まあ例えば、まあ当店でやってるのが、あの道の駅のスタンプラリーっていうのをやってまして、まあ道の駅って日本全国いろいろあると思うんですけど、あれ意外に結構どこでもスタンプ置いてるんですよ。
はい、
でどこでもいいので、そこを行った時に、まあ、スタンプの台帳をお渡ししてるんで、はい、まあ、集めてもらう。それでいろんなところにちょっと行ってもらうっていうのを目的として。
それってやっぱりバイクでっていう。
そうですね、行ってるかどうかはわかんないんですけど。
あ、バイクで行ってる
よね。行ってると僕は信じてます。
一応バイクで行ってるスタンプラリーですよね。なるほどね。ちょっといいですか、質問して。
はい。
あの今お店にお伺いしてて、すごいこうバイクがいっぱいあるんです。これ何台ぐらいあるんですか、店舗に。
大体ですけど、100台弱、100台はないですけど。
100台近くある。
60から80台ぐらいは。
いやこれ結構もう僕ちょっとねバイク乗らないんですけど、これ見ただけですごくワクワクしますよ。
結構そういうふうにおっしゃっていただける方は多いので。
なんかさっきも僕来たらなんか自転車のお母さんが子供とここにいて、いやそうなるよなと思って
はい、もう少ないですけど、なんか中学生も見に来たりとか。
先ほどねちょっとバイク、まあバイク離れもあるみたいな話ありましたけど、やっぱそういう子供たちがやっぱこうね見てワクワクしてバイク乗りたいなっていう。
そうです ね、多少興味がある人はちょっとね乗ってほしいですよね。
でも正直バイクってやっぱかっこいいじゃないですか。僕免許持ってないんですけど
持ってない
持ってないけど、バイク変っていう人いないじゃないですか基本的に、はい、かっこいいなって。なんかね普通にもっと増えそうですけどね、乗る人。
最近はちょっと増えてるみたいですけどね、
うん、はい、そう、さっきもありましたけど、それって何か理由あるんですか、増えてる。
まあ、最近のだと多分コロナとかが影響して、多分そのあんまりこう人が多いところに行かないとか、うん、密集するようなものじゃないってなると、バイクとかであればやっぱり比較的そういったことはないので。
なるほどね。
で通勤でバイクに切り替えるっていう人もいらっしゃいましたね。はい、
なんかちょっと前に来た押し立ての自転車屋さんと同じような流れで、やっぱ自転車もそんなニーズがあるって、はい、
ちなみに最近の人気車種とかって、
はい、
どんな感じなんですか。
250だと、はい、あの V ストローム250っていう機種とか、あとはあの GSX250R とかは結構人気がありまして、まあ大型バイクとかも含めちゃうと、まあ結構名前は知ってるんですけど、ハヤブサとか、
聞いたことある、
はい、そういったのもやっぱり人気はすごいありますね。
刀とかも鈴木です。
あ、そうですそうです。刀も鈴木です。はい。
楽 小学校の時はプラモデルを作ったことあります。
結構乗ってる人当時多かったですね。今現行である
あります。刀ありますし、まあ、ちょっとね全部は多分紹介しきれないですけど、はい、
本当なんかレプリカが流行ってね、キットが流行って空間テンピックスクーターがあって時代になって、そこからね、あのこういうスクーター関係で割となんか 100cc とかになってる人増えましたよね。
増えましたね。 125cc クラスの、うん、あまあ、各メーカー出してるんで、うん、そのクラスもその台数も増えてますし、うん、人気はそのクラスは維持費も安いので、
はい、うん、
最近だとそのアドベンチャーモデルっていうようなのが人気はありますね、カテゴリーとしては。
あ、アドベンチャーモデルってどうなんですか。
どう言ったらいいですかね、あのちょっとオフロードに走れそうな形をしているちょっと背の高いバイクですね。まあ、鈴木でいうとその V ストロームっていうバイクにはなってくるんですけど、
なるほどね。
ああいうやつですかね。
あ、そうですそうです。
あ
の、まあ、今あるのでって言うと白い、
はいはいはい、
まあ、ラジオでああいうやつ伝わらないけどね。そういうとこガンガン言うのが腹立つ。
あれが V ストローム
で、なるほどね、ああいうやつですね。
ああいうやつです。いや、結
構花粉の目が痒くなって
るみたいな。花粉の言い訳ですよ。
最後にちょっとあのこれからバイクを購入する方とかに伝えたいこととかって、またアドバイスがあれば、
はい、まあ、バイクに興味がもしあれば、まあ、ぜひ一回ちょっと触れてほしいなとはすごい昔からは思ってまして、なかなか、まあ、自転車もそうかもしれないですけど、全身使って乗るような乗り物ってそんなにないので、そうするとやっぱりまあ車とは違う、楽しさとか爽快感はありますし、うん、まあ、もしかしたら何か新しい発見ができるかもしれないので、で、まあ自分が初めて買った時とかで言うと、やっぱりすごい行動範囲が広くなったので、なんかやっぱりすごい新鮮で新しい発見があったなとはすごい思ったので、かなり個人的には楽しい乗り物だとは、うん、安全運転乗ってもらえれば全然問題ないので、
ね、うん、そう、車との違いってやっぱそこですよね。その、うん、僕は普段車乗ってるんで、乗ってる間って何のその周りの情報ってほぼほぼないじゃないですか、
はい、
だけど例えば歩いてたり自転車乗ってたりすると、あ、こんなとこにこんなのあったんだとか、もちろんそういう気候の良さとかもすごく感じるし、だ多分バイクってその要はそういうのが体感できるんだろうなって想像はつくんですけど、まだ免許持ってない。
いや本当にもったいないですよ。
そうですね、だから本当僕も リターンライダーじゃないけど、子供が育ったら
ちょっとあと6年待ってます。いや本当バイクでツーリングなんか行くと実際ね、あの、うん、山道なんか走ってるといろんな匂いが嗅げるじゃないですか、
はい、
やっぱその排気ガスだけじゃなく、うん、なんか、まあ、もっと森林浴ですよね。
綺麗な空気も味わえる。
排気ガスは、
ね、なんで排気ガスそうっすよね。
ただまあその想像してるものよりかは多分超えるとは思います、
うん、
良さは。
なるほどね。長谷川さんはバイクは、
はい、
こう乗るのが好きとかいじるのが好きとか、
あどっちかって言ったら多分乗る方ですね。
でもいじれるんですよね。
まあでもサービススタッフではないので少しぐらいしか触らないですけど、うん、触りよりかは乗ってる方が楽しいんで、うん、
スタッフ同士でどっかツーリングとかってある？
あ、たまにですけど、行ったりはしますね。
うん、
まあ、日帰りで行ける範囲も、まあ、この辺だと伊豆とかが ちょっと距離的にすごい行きやすい。
なるほどね。いいっすね。
なんか荷物とかってやっぱ工夫されてるんでしょうね。
まあ日帰りでツーリング行くときはそんな荷物はないんで、一泊するとかってなるとちょっと荷物が、
それでまた車と違った楽しさですね。
バイクでねキャンプ行かれる方もいらっしゃいますよね。
そうですね。それこそ今ソロスキャンプなんて流行ってるけど、一人でねバイクで行って、
あれもなんか荷物をすごい工夫しないとやっぱりすごい量になっちゃうんで、それを考えるのがまた楽しいらしいですよね。
なるほどね。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。長谷川さん、
ありがとうございます。
じゃあそろそろお時間なので、
はい、
恒例なんですけど、鈴木ワールドさんは東の仲間たちになっていただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあ今日もそろそろ終わりの時間となりましたので、ホームズ原田とニュースペーパー中代がお送りする地域紹介のコーナー終わります。今日は府中東側にある甲州街道沿いにある鈴木ワールドさんの店長の長谷川さんを紹介いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。